広報柳井2012年5月10日号。立夏も過ぎ夏の日差しになりましたが、皆様いかがお過ごしですか。目次、表紙、景観との調和を図るために2ページ3ページ受けて安心、結核肺がん検診4ページ5ページ防災も人づくりから6ページ、姿勢だより7ページから11ページ、町の出来事12ページ、図書館だより白壁ポリスニュース、消費者相談13ページ、山口フラワーランドイベントガイド、人口と世帯、広報番組柳井姿勢だより放映中、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所の診療時間14ページ、表紙担当は柳沢です、2ページまで、広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内の元気都市、2012年5月10日号、ナンバー167、詩唱 http://www.city-yanai.jp 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。5分の4が写真で埋められています。柳井天神春祭り4月22日、柳井天神春祭りの大名行列です。雨混じりのあいにくの天気で、商工会議所から天満宮までといつもより短いコースでの開催となりました。2ページ、景観との調和を図るために、3ページまで、市では、景観法を活用して総合的な景観施策を進めるため、3月に柳井市景観計画を策定しました。10月からは景観法及び柳井市景観条例に基づく届出に関する運用を開始します。これにより、建物の建築等をするときは、事前に市への届出が必要になります。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。柳井市景観計画の策定。本市は平成20年4月に景観法に基づく景観行政団体になりました。平成21年度からは、地域の歴史や特性に応じた風景や景色を守るため、各地区での景観ワークショップやふるさと柳井市100景の選定などを経て、3月27日に柳井市景観計画以下景観計画を策定し施行しました。景観計画の主な内容。景観計画は9章で構成しており、2章から5章にかけて計画の区域や景観形成方針、建築物等の制限などを定めています。2章、景観計画区域。景観計画の対象区域は市内全域としており、大きく一般景観計画区域と重点景観計画区域に分けています。右数、また重点景観計画区域を3地区に分けて、それぞれの景観形成の方針を定めています。重点景観計画区域の図が示されています。着色部分以外の市内全域は一般景観計画区域です。第3章、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針。上位計画である柳井市総合計画及び柳井市都市計画マスタープランが目指す 将来都市像や基本理念に基づいて景観づくりの基本理念などを定めています。第4章、地区別の景観形成方針。地区別の景観形成方針については、地区の景観要素の現況と課題からそれぞれの景観形成方針を設定しました。また景観要素の抽出は、平成22年度に12会場で開催した柳井景観ワークショップおよびふるさと柳井市百景で出された意見に基づいて概要と位置を整理しました。第5章、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項。景観計画区域内では、建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更などの行為に対して届出をする必要があります。また一定面積以上の開発行為、土地の形質の変更等も届出の対象となっています。一般景観計画区域内では、それぞれの行為に対する届出対象を定めています。届出が必要な主な行為の例は次の通りです。例1、建築物を新築する場合、高さ13メートルを超える、階数3階建て以上、面積500平方メートルを超えるのいずれかに該当する建築物が届出対象となります。米印、ただし外観にけばけばしい色彩や飾り等を施すものは規模等に関わりなく届出の対象となります。中、けばけばしい色彩。景観計画では日本工業規格JIS で採用されているマンセル標識系を色彩表示に用いています。けばけばしい色彩とは、マンセル色表において赤、橙、黄系の色相で彩度5以上のもの、その他の色相で彩度3以上のものです。例2、建築物の色彩の変更、外壁等の塗り替えなど、外観の 50% 以上について色彩の変更をする場合や、変更後の色彩の彩度が計画で定めた基準を超える場合、届出の対象となります。米印、色あせた外壁を元の色に塗り直すことは、塗る直前の色と変わることになるため、彩度が基準を超える場合、届出の対象となります。景観とは、眺められる対象を示す景と、眺める主体である人間の感覚を表す観という文字が組み合わされた言葉で、地域の歴史、地形や自然に培われた風土、文化や伝統、身近な暮らしや経済活動の積み重ねが現れたものです。景観づくりの狙いは、見た目をきれいにすることではなく、そこに住む私たちが暮らしを楽しむ場として町の魅力を高め、身近な生活環境の向上につなげることです。景観づくりの狙いは、見た目をきれいにすることではなく、そこに住む私たちが暮らしを楽しむ場として町の魅力を高め、身近な生活環境の向上につなげることです。
3ページ、担当は谷です。重点景観計画区域内では、建築物、工作物の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更など、ほぼすべての行為に対して届出する必要があります。届出の時期など、届出の要不要の判断、事前相談。届出の要不要は個別に判断する必要がありますので、事前に都市計画課へ相談してください。 事前協議書の提出、届出の必要がある場合、添付書類を揃えて柳井市景観計画区域内行為事前協議書を提出してください。内容が景観計画に適合する場合、事前協議確認通知書を交付します。届出書の提出、建築確認が必要な行為は確認申請の30日以上前に、その他の行為は行為に取り掛かる30日以上前に届出を行う必要があります。添付書類を揃えて柳井市景観計画区域内行為届出書を都市計画課へ提出してください。なお、この届出書の提出は10月1日からの受付となりますので、10月中に行為の予定がある場合は届出期限についてお問い合わせください。米印、届出書を提出する場合はあらかじめ事前協議書を提出する必要があります。適合通知書の交付、届出の内容が景観計画に適合する場合、柳井市景観計画区域内行為適合通知書を交付します。この通知書の交付により、それぞれの行為に取り掛かることができます。米印、事前協議や届出の審査過程で建築物などの意匠や配置に変更が生じる可能性があるため、適合通知書の交付を受けてから建築確認申請をしてください。着手届出書の提出、行為に着手する前に柳井市景観計画区域内行為着手届出書を都市計画課へ提出してください。米印、景観法第18条の規定により、市の届出書等受理日から30日、90日まで延長の場合あり、経過後でなければ行為に着手できません。ただし、適合通知書の交付を受けた場合、着手届出書を提出し、即日行為に着手できます。届出の対象外となる行為、次の行為など届出の対象外となるものがあります。詳しくはお問い合わせください。除罰、間伐、生死など北家の保育のため通常行うもの、幅員2メートル以下の農業用排水路の設置、文化財保護法や柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例により許可を受けて行う現状変更行為など。問い合わせ、都市計画課、電話 22-2111 内線 232-233、 URL http://www.city-yanai.jp/。 一般景観計画区域内で届出が必要となる主な行為、建築物の新築等、新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、以下のいずれかに該当するもの、高さが13メートルを超えるもの、地上階数が3以上のもの、延べ床面積が500平方メートルを超えるもの、増築、改築により上記規模に達する建築物、外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更は上記規模を超える建築物で変更面積が外観の過半となるもの、上記以外でも以下に該当する場合、外壁にケバケバしい色彩、マンセル色表において R 赤、 YR 橙、 Y 黄系の色相で彩度5以上のもの、その他の色相で彩度3以上のものを使用するもの、外観にイルミネーション、派手な飾り、絵等の装飾を恒常的に施すもの、工作物の建設等、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更、擁壁類で高さが2メートルを超え、かつ見付け面積が20平方メートルを超えるもの、電気供給のための電線路、 有線電気通信のための線路、空中線及び支持物は地盤面からの高さが20メートルを超えるもの、その他の工作物で高さ13メートルを超えるもの、増築・改築により上記規模に達する工作物、外観を変更することとなる修繕・模様替えまたは色彩の変更は上記規模を超える工作物で変更面積が外観の過半となるもの、1000平方メートル以上の以下の行為、開発行為、主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更、水面の埋め立てまたは干拓、木竹の伐採、500平方メートル以上の以下の行為、屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積、重点景観計画区域においてはほぼすべての行為に対しての届け出が必要です。
4ページ、担当は上野よし子です。5ページまで。